はい、それではですね、今日はルカの福音書10章の、38節からですね、38節から終わりまでのところで、これはルカ福音書だけにある記事なんですね。そして2人の女性が出てくるということからもですね、非常に分かりやすい、まあ、親しみやすいですね、箇所になっていて、誰でもですね、まあ、読んだらまあまあ分かるという感じがするところですね。それで、まあ、分かったと思うのは簡単ですけど、ここの内容を実際にですね実現する、あるいはこの大きな意味っていうものは、これはなかなかですね、これは非常に聖霊が与えられないとこういうことが本当には実現できない。聖書に書いてあることはいつでもそうなんですね。なんか簡単そうだけれどもですね、非常にそれ奥が深いわけです。で、このマリアとマルタあります。このマリアっていうのはいろいろ出てきますからですね、まずそういう名前でも間違う人があります。主イエスの母親もマリアですね。これはモーセの姉のミリアムから来ている名前なんですね。そこからずっと来て、それからもう一人これと別のですね、マグダラのマリアっていう人がおります。マグダラのマリアは7つの悪霊に取り憑かれた人で、イエスが俺を追い出してくださった人だと。で、そういうことであってですね、マグダラのマリア、罪の女とかよく言われますが、マグダラの女はですね、そういう悪霊を追い出していただいた。で、最後の十字架のところでですね、最後まで共におったと。それはマグダラのマリア、マグダラ出身。で、この人はまたそれと別です。で、この人はですね、ベタニアのマリアなんですね。ベタニア出身ですから、こういったこともですね、案外このきちっと知られてないところがあります。ベタニア出身で、ベタニアのマリアとマグダラのマリア全く違うわけなんです。で、そのことは前にも詳しくお話したことがありますね。で、それで、まあ、今日のところですが、今日のところもですね、ほとんどの人がここだけを取り出して読んでしまうというところがありますね。これは繰り返し言っていることですが、本来のギリシャ語聖書というものは、こういうタイトルも章も節も全くないんです。ずっと大文字写本なら大文字写本で、ずっと句読点すらないわけです。それは今ではもうちょっと考えられないようなことですね。丸点もないとかいうようなこと、段落脇もない。ずっと書いてあります。これは写本の写真を見てみたらすぐにわかることです。それで、昔読む人はですね、こういうふうに区切って出なくて、ずっとこの手前から、あるいはこの次のところも結びつけてずっと読むわけです。で、そういうふうなものとして最初のルカも書いたわけですね。ですから、この直前のことと全く関係がないことはないのであって、こういう配列ということも実は神がですね、深い聖霊の導きを与えて、ルカにですね、書かしめたわけです。その直前のことは何か。これまた非常に有名な、良きサマリア人のことです。で、その直前にですね、37節に、あなたも同じようにしなさいという行動をですね、命じておるわけなんですね。その行動を見た直後にですね、このマルタとマリア、行動ということと聞くということとの結びつきをも書いてあるわけなんです。それから、それだけを見てもですね、この直前のことと今日のことが深い関わりがあって書かれているというのがわかるんですね。そして、その行動をするということに対してもですね、宗教的な責任者、宗教に深い知識を持っている人、祭司とかレビ人が帰ってですね、そのサマリア人をほったらかしにしていた。言葉ではですね、隣人を愛しようというのは知ってたわけですね。知ってたけど非常に狭い範囲、ユダヤ人だけだ。あるいは律法を守る人、それをですね、範囲を非常に狭くして隣人を愛すと。そういうことを知ってたわけですね。 だからこれは前のところでも学びましたが、前の実章のですね、27節のところですね、25から見たら、立法の専門家が来て、イエスを試そうとした。まあ、25あのところですね。そしたら、何と書いてあるかって言ったら、彼はですね、はっきり正しいことは言ったわけです。主を愛し、隣人を愛しよと。そしたら、隣人とは誰なのですかと言った。そうですね。確かに知ってる。私も隣人を愛してるんだと思ってたわけです。その狭い範囲に区切ったわけですね。これ今も誰でもそうです。クリスチャンでも自分の教会の人だけは兄弟姉妹だとかですね。こういうこともですね、非常にこの間違った。他の教会の人と交わってはいけませんとかですね。他行ってはいけませんとか。そういうふうなことは本来おかしいことなんですよね。イエス様を信じるのがですね、本来は兄弟姉妹なんです。この教会だけの人が兄弟姉妹じゃないわけですね。だけど何かするとですね、人間本位組織っていうものをですね、イエス様よりも大事にしてですね、そして他のとこ行ったらいけませんとかいうふうなことを牧師さんまでが言ったりするわけですね。つい最近もそういうことは私も聞いたことあります。これはですね、本当にこの言った兄弟姉妹って何なのかと、その教会だけなのかと、そんなものであるはずがないんですよね。イエス様を信じる人みんな本来キリストの兄弟姉妹であるということであるはずなんですが、それに範囲を狭くするわけです。今もいつでもやってることですね。普通の人も自分の子供だけ、あるいはひどいになったら子供の中で自分のこの子だけ愛するんだとか言ってですね、そういうふうに自分の子でもですね、学校でもよくある。この子だけを大事にするとか、学校先生もしょっちゅうそういうこと、範囲を狭めるわけですね。まあそういうふうにして、隣人を愛すは知っていても、いつの間にか範囲を狭く狭くしていくのは人間の技。それを根本から撤廃したのがイエス様だったわけです。ですね。で、この当時の立法の専門家たちがですね、全く隣人とは見なしていなかった。まさにここでは隣人なんだと言ったわけですよね。そして行いなさいと。そういうふうに同じようにしなさいと言われた後で今日のところが来ています。で、まず、マルタがさっきもちょっとコメントありましたが、マルタの方がまずイエス様来てくださいと歓迎してですね、これは歩いてばっかりで今のように黒もないな、なんもない。それから実際にあちらの方へ私も行って初めて非常に気がついたのは直射日光の厳しさだったわけです。2月に行ったんですね。だけど直射日光のところではとてもじゃないけど少し折れないわけです。もうすぐに日陰にみんな入っていかない。折れない。市内に登った時も2月だというのはですね、もう9時頃になったらとてもじゃないけど、その焼けつくような斜面歩いていけないんです。だから真夜中に登るわけですね、ほとんど。まあそういうふうなことは、いくら本を読んでもピンとこなかったけど、実際に行ってですね、直射日光がいかに厳しいかっていうのを思い知ったわけですね。だからいつもペットボトルを持って水を持ってないといけないと。実際に水を持ってなかった脱水症状して私たちをガイドしてくれたヘブライ大学に行った女の方はですね、ほんで日本から向こう行って、じきに、まあ救急車で運ばれてと。舐め取ってですね、まあまあいけるだろうと思ってて、まあ、そのぐらい今違うんだというんですね。まあ、そういうことでこの場面をですね想像してみたらですね、イエス様がそういう乾燥した地をですね歩いておられると、水もいるしですね疲れるというのは当然なわけです。それをまず知ってですね、イエス様来てくださいと、休んでくださいと、そして福音を伝えてくださいというためにですね、マリアでなくマルタの方がまず迎え入れたとありますよね。で、そしてマリアという姉妹、この、まあ、外国語では姉妹、英語でもシスターといえばお姉さんか妹がよくわからないとこあるんですね。エルダーシスターとか言わない限りどっちかわからないんですね。そういうところにもですね、今日どっちが上かってあんまり気にしないというあれがあるわけです。日本だったら必ず兄か弟っていうことはですね、年が上か下かっていうのは非常に大事なことになっていますよね。兄弟姉妹であってですね、私の兄弟上か下かっていう、マイブラザーって言えばどっちかわからない。わからんでも構わんというところがあるんですね。まあそういう言葉遣いもそうですが、なんかここでも姉妹としてはっきり妹かどうかっていうのは、はっきりわからないというような形で今書いてありますが。そしたらですね、マリアは主の足元で、イエスの、まあ、話、神の国に関する話に聞き入っていたと、というふうに書かれてあります。で、これはですね、よくわかることですよね。 イエスっていうのは非常にこの辺りでも影響力を持っていってですね、いろいろな人がですね、こういう、前に言った立法の専門から、祭司からですね、権力ある人とか、誰もが非常な注目をしていたわけです。その人が家に来てくださったと。だからですね、そばで聞けるってのは非常にこれ貴重な機会だから、これ一生懸命聞く。これもごく自然にわかることですよね。で、一方ではマルタは自分が呼び入れたわけだから、呼び入れた自分はまずやはり休息していただこうということだったと思うんですね。これはすぐ後のことでわかります。まず聞くためであったらですね、まずマリアに聞こうということだったと思うんですけど、やはりマルタの気持ちの中に、まずやはりですね、お水をあげたりですね、食物をあげると。これも大事なことですよね。これは中ではやっぱり疲れるんだから。まずそのことを聞いとったから、すぐに一生懸命したはずです。ですね。で、マリアはですね、ここにたった一言も何も書いてないんですね。ちょっと不思議ない。マリアはどう言ったんだろうか。何を考えていましたとか説明が一つも書いてない。初めからこの終わりまで全く沈黙して、何を思ってたのかって分かりませんけど、態度で分かるというんですね。まずイエス様のお話を聞きたいという熱心な気持ちがあったようですね。そして、もてなしをしようと思ってしたけれども、だんだんとですね、心が騒いできたというわけですね。マリアはずっと聞いていると。手伝ってもくれないと。イエス様のためにしてるのにと、まあ、そういう気持ちがあってですね、不満が出てきたというわけで、これもよくわかることですね。これと同じ状況を思い浮かべたらですね、誰か非常に特別なお方が来たとお客さん、で兄弟2人、女の子2人おってですね、1人だけじっと話聞いてると、片っぽ一生懸命してると、手伝おうともしない、しかもイエス様何も言うてくれないと、どうしてだろう、どうして言うてくれないのか、マリアはどうして私を手伝うのか、この二人に対する不満が自然に起こってくるっていうこと、これもよくわかるようなことです。そういう意味で誰でもがとてもわかりやすいことなので、とても親しみやすいものだ。あ、そうだそうだということでですね。そしたらどうしたらいいのかと。良い方を選んだと言ってもですね、聞いとってばかりでいいんだろうかと。お水をあげないといけないじゃないかとか、ご飯も食事もですね、しないといけないだろうと。結局どうしたらいいのかと。これは、まあ、そういう疑問がありますが、これはもうわかる通り。聞くということはまず第一だって言おうとしているわけですね。でよく集会でもですね、私も言うんですけど、家庭集会あちこちでありますよね、我々。で、少し前も県外に行ったときに、誰かがですね、食べ物持ってきたりするとですね、他の人持っていかなきゃいけないと。何か持っていかないか、作って持っていかないか。そういうようなことを考えてしまってですね、食べる会のための人は知っとんでないわけですね。だけど、うっかりするとですね、そういうことになりがちなんです。一番大事なのは、私がよく言ってることは、祈りを持ってこないといけないと。一番大事なのは、祈りを持ってこないとですね、食べ物を持っていったら、これ、しょうがないわけです。意味がないんですね。そういう肝心なことをよく人間は忘れるわけです。こういう集会でもそうですね、一番大事なのは、祈りを持ってくると。祈りを持ってきたらですね、まあ、例えばこういう参加しても、おしゃべりばっかりでずっとですね、直前になるまでおしゃべりすることも、これは当然なくなって静まってですね、祈りを持って、自分の罪の悔い改め、また周りの人の予部がそうだったように、罪、知らない、犯した罪もあるだろう、罪の悔い改めを祈る、あるいは聖霊が注がれることを祈ると、自然にそういうことになるはずなんですね。始まる前にはそういうふうに祈りを持ってくれば、そうなるということなんです。ですから、祈りを持って、すると。まず聞くということ。これも一番大事なことだと言おうとしているわけですよね。それがなければ、必ず、良い実行といっても、必ず不安と混乱が起こってくると。妬みも起こってくると。不満も起こってきて、しばしば怒りも起こってくると。で、結局何のためだったかわからなくなる。ですね。聞くという気持ちがなくなったらですね、何もかもが壊れていくんだという。まあ、そういうことが連打としてわかるので、マルタもですね、まずイエス様に聞こうと。そうして聞きながらまたですね、それを準備をするということをしなかったですね。まず聞くということを忘れると、まあ、そういうことが起こってくるわけです。こういう集会でもそうですね。まずやはり聞こうという気持ちがなければ、単なるいわゆるサロン的な雰囲気で、おしゃべりするためにクリエイブ人がですね、中に、できたりするというのはそういうことなんでしょうね。本当に御言葉を聞くために来るんでなくなったらそれこそ堕落ですよね。もうすでにそういうことで、まあ、それでは当然長くは続かないわけです。 けですけれども、まあ、そういうふうな身近なことも関係しています。けれどもですね、ここはそういういわば家庭的なような個人的なことだけでは決してないわけです。そういったことにここの内容を小さくしてしまってですね、受け取ってしまうということもよくあるんですが、実はこの聞くという問題はですね、聖書全体で根本的なことなんですね。それを少し思い出していただいたら、非常にこれは重大なことにつながってきているわけです。これは人類がですね、いわゆるこの堕落って一体そもそも何だったのか、原因は、元の原因は何だったのかっていうとですね、神様がですね、せっかくエデンの園にですね、見ても綺麗でですね、食べても良いと、まあ、栄養的にも非常に様々な良いものを神様は全部必要なものを備えてくれてあった。だけど真ん中の木だけは食べてはいけないと。これは善悪の木と訳されていますが、これは日本語の人に限界ですね。このことを何度も言いましたが、道徳的な善悪の木ではないわけです。よく間違ってですね、英語では good and evil と、ヘブライ語で tov and ra and tov というわけです。tov と ra。tov というのは良いこと、あらゆる良いこと、健全なこと、幸いなこと、美しいこと、みんな含んでるんです。ラーっていうのはあらゆる災い、よろくないこと、不健康なこと、病気、みんな含んでる言葉なんです。要するに、エブリスングって意味なんですよね。英語のグッドとか、いうこともたくさん含んでるんです。道徳というのは善悪でなくて、人間が良い、味が良い、見て良いとかですね。まあ、そういうことであればですね、あらゆることを神抜きで知ろうとすることを言ってるわけですね。神抜きで知ろうとしたら必ず死ぬんだと。それの究極的なところに行けばですね、科学技術もまさにそうなんです。神なんか抜けといてですね、したら人類を何回でも何十回でも死滅させるような核兵器っていうものが到達してしまったわけです。まあ知識でもそうです。今日のインターネットでおびただしい知識が簡単に早く手に入るんですよね。神抜きですよ、みんな。それ一体何が結果としてだんだん特に日本人にも若い人に生じているかと。心が非常に荒廃して荒れていってるわけです。まさにですね、良い実がいっぱいあるのに、わざわざ知識だけを、しかも悪い知識だけを選んで食べたらですね、魂が死んでいくわけです。まあそういう現代のことも非常にですね、意味している。園の真ん中のこれは食べたらいけないと。神様抜きでそれを、知識をどんどん増やそうとしていけば死ぬんだと。そういって他にいっぱいいいものがあるのに、それを食べるなと言ったのに、ですね、まず女のエヴァがですね、サタン、蛇の誘惑で食べてしまったと。そうしてそれをですね、夫のアダムにも美味しかったと、何も知らないぞと言うたわけです。その声に耳を聞いてしまったわけです。神様がですね、その真ん中の木は食べてはダメと言ったんですね。必ず死ぬと言った。神の声に聞かないで人間の声をまず聞いてしまうというところからですね、人類全体の堕落が生じたというぐらい、これは非常に重い重大な問題なんですね。聖書はそういうことを言おうとしているわけです。単にここでですね、小さな女の人の二人だけの問題とかそういうこととは違うんですね。この現代の人間社会がですね、非常に病気を持っていると。実はまさにそれなんです。聖書っていうのは一番最初からですね、そういうふうに神の声にまず聞こうとしないでですね、それを退けて知識ばっかり知ろうとする。そこから一体何が出るのか。そういうことをですね、この非常にこの現代的な問題をも聖書っていうのはすでに見抜いていたということなんです。そういうことで、私たちのあらゆる問題も実はですね、まず神の声に聞こうとしない。ことから生じてくるということなんですね。実際こういう、まあ、クリスチャンという人でもですね、こういう日曜日の礼拝っていうものを参加すべきかすべきでないか、神様に聞いたらですね、どっちを選ぶかと、それを聞かないで人間的な、いやこちらの方行きなさいと、こちらの方行きなさいと言ったらダメとかいう声に聞いてしまってですね、日曜日であってもまず神様の声を聞こうとしないで人間の声を聞いてそちらへ行こうということがよくあるはずです。で、それを一回ぐらいのまだしもいいけど、重ね重ねしたらだんだんと確かに引っ張られて離れていくという人もたくさんおる。 これは教会で洗礼を受けてもですね、たくさんの人たちが、何十パーセントもの人たちが、もう信仰途中でやめてしまうと。これも出た昔からそういうこと言われていますよね。やっぱりそれもそうですね。神様の声に聞くことよりも、まずやはり人間の声を聞いてほしいです。聞いていこうとすること。そういうことがせっかく、与えられて信仰も壊れてしまう。ということにもつながりますね。そこで、この聖書ではですね、最初から書いてあるんです。そして次にですね、この、旧約聖書で一番重要な出来事は、出エジプトですよね。で、その時、それともう一つですね、大事なのが、この前のアブラハム。アブラハムこそはですね、ユダヤ教、キリスト教、それからイスラム教の三つの世界宗教の共通した大先輩、模範になっています。コーランを見てもですね、アブラハムのことはたくさん出てくるわけです。アブラハムが持っていたような信仰が模範だと、コーランでもしてるぐらいです。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教って言えば全世界を覆うわけです。それぐらい信仰の模範っていうのはアブラハムなんですね。そのアブラハムはなぜそのように大きな影響力を持ったのか。というか、これはですね、本当に簡単ですよね。今でいうイラク。イラクの地方で寄ったごく普通のアラブ人だったはずなんです。それがですね、神様からどうして彼が選ばれたかわかりませんよね。優れたいって言っても何とも理由がない。神様の選びは私たちの考えを超えているので、そして選ばれてですね、私が示す地に行きなさいと。家族や土地、親族すべてを置いてですね、そして行きなさいと。その声を聞いてですね、そしていや、そんなところ行けないと。1500キロぐらいまで道のりか言えば、砂漠を越えてですね、自分の親しんだ友達もおると、家族もおると、もう慣れてる仕事も慣れてると。それ嫌だと言えば終わりだったわけです。だけど不思議な力も感じてですね、ここに本当に神の声を聞いた人は力も同時に与えられるわけですね。いや、こんなとこ行けないぞと。何が起こるかわからんではないかと。危険だと。途中で死ぬかもわからん。そういう不安とか恐れを超えてですね、いや、行こうという気持ちにさしたのは力なんですよね。行くなとさせるような引っ張る力があるはず、たくさんあるわけです。知らない土地行くわけだから。今のように保険だとか何とか一切ないわけです。途中で殺されたり奪われたり何が起こるかわからん。それでも行こうというのはそういう不思議な力が与えられたので、本当に神の声を聞いたら力が共に与えられる。これよく言われることですね。ですから、あらゆるそういう引き離そうとする、引き戻そうとする力を振り切って出発をしたと。それがですね、全世界にあの約束通りに祝福の源となっていった。という出発点だったわけです。その大きな歴史的な影響力の出発点もまさに神の声に聞いて従うということだったわけです。そういうふうにですね、この御声にまず聞くっていうのはですね、そのマリタとマリアの二人の女の人のような家庭的な問題では決してないんです。全世界の歴史に大きく関わるような非常に大きな出来事につながっていくんだということを、そもそもこういうふうな内容を持っているわけなんですね。聖書ってね、いつもそういうふうにですね、非常に小さな家庭的なようなことに見えながら、実は非常に大きなスケールで物事は書いてあるわけなんです。それを知ることが聖書をまた読むということなんですね。でそういうふうに、このアブラハムの記事を見たら、すぐにですね、聞くということ、どんなに大事なかっていうことがわかるわけですね。で、そのことはですね、当然よく知っていると思いますが、ちょっと他にも旧約を言いますが、それはどこに書いてあったか、そういうこともですね、こういう際になんとなくどこら辺にあったかあったとか言うんじゃなくて、やはりですね、他の人に紹介をするためにも、すぐにそういう場所をですね、すぐに、開けることができるっていうのが、これは必要なことなんですね。アブラハムの危機、一体どこにあったか。それは、旧約聖書の15ページ、12章ですね。新教ではなくて12ページ、15章、 15ページ、すみません。15ページの12章の1節。この12章の一節ありますね。主はアブラハムに言われた。まだアブラハムになる前ですね。生まれ故郷父の家を離れて示す地に行けと。そこで祝福するのだと。そこで祝福の源になるというですね。彼だけが祝福されるんじゃなくて、祝福の源になる。彼から祝福が次々水のように湧いて出ると。これは神の言葉が祝福のもとであるからですね。神の言葉に従えば、これは誰でも固有性質を持つわけですよね。その後、歴史の中で無数の人たちが出てきたわけですけど、みんなその自分だけがなんか幸せ幸せ言うんでは何も祝福ではない。その人自身が他の周りいろんな人たちの祝福のもとになると。源になると。これ無数の人はそうなった。これみんな共通しているのは、こういうふうに神の言葉に聞いて従ったと。それがまあ4節である。どれだけアブラハムの心に迷いがあったか、疑いがあった、不安があったかと一切書いてありませんけれども、当然人間であるから、そういう様々な不安もあったでしょう。それを乗り越えてですね、さっき言った力が与えられたと。ということだったわけです。そうしてですね、次にさっき言った、このモーセ。モーセこそは旧約聖書の最大の人物ですね。アブラハムと並んでですけども、初期のクリスチャンはですね、キリストよりもモーセがですね、ユダヤ人の中では偉いんだとか思う人すらおったぐらいです。で、そのモーセに対してもですね、神がまず語りかけたわけですよね。モーセが自分の考え意志で行こうとしたのでは全くなかったわけです。で、それは今第一日曜日出エジプト記を連続でずっとやっていますから、すでに前のところで、学んだところですね。それは出エジプト記の4章のところであったわけです。4章の前、3章の方で見ておきます。3章が最初にありますので、3章の10節、97ページですね。3章の10節。この出エジプト記の3章の10節に神様がですね、今行けと。私はあなたをファラオに使わすのだから今行けという、そういう言葉を聞き取ったというのが、非常に大きな出来事の出発点にあった。で、それをですね、聞き取ったんだけど、最初は11にあるように、私は一体何者なのか、とてもじゃないけどそんなことはできないと。と言ったわけれども、必ず私と共にいるか行けと言って繰り返し力づけを与えてですね、そしてモーセはやっと出発すると。こういうふうにモーセのような人もですね、なかなか聞き取ろうとはできなかったんですね。アブラハムと対照的ですね。アブラハムはですね、一言も書いてない。それとさっき言ったように迷うも同意もあったかもしれませんが、モーセの場合は何度も何度も繰り返した後で最終的に聞き取っていったわけですね。そういうふうに偉大なとされる人間にも非常に対照的な対応もありますが、共通しているのはこういう、ね、偉大なこと、大きなことは神の声に聞くということから始まるんだということを聖書は言おうとしているわけです。そういうふうに、この問題は歴史を動かすような問題になっていくということですね。日本に初めてこのキリスト教が伝わってきた1549年、ザビエルが来たのもですね、今のように運河もないわけですから、熱帯の暑いアフリカをずっと回ってですね、そしてザビエル自身も非常な病気になって死にかかったこともあるわけですね。アフリカを回ってインドをずっとはるばる来てですね、それははっきりやはり神の声を聞き取ったからだったわけですよね。そうして日本にですね、初めてこのキリストの福音を伝えると、日本の歴史も重大な影響を及ぼしたですね、キリスト教を伝わってから。 定的な違い、人間が最大のものだと、神々が最大のものだというふうなの当たり前だった社会に、それで全然別の神様を置いてると、罪を贖ったキリストを置いてるということを言ったもんだから、秀吉はですね、すぐに迫害を始め、その後の人たちも迫害を始めたわけです。江戸幕府全体がですね、必死になってですね、それを禁じて追い出すために鎖国までやったと、国家政策まで、キリスト教を迫害するためにやったというぐらいですね、まあ、大きな問題になったんですね。まあ、そういうきっかけはやはり神の声を聞いた人によって宣言がつけられたし、先ほど召されたマザー・テレサさんもですね、まだ10代の時からですね、インドに行こうと、行くっていう声をですね、今聞いたわけですよね。そして修道院の男の、まあ、学校で教えた、責任者もしてたけども、そういう地位まで捨てるっていうのは、祈りの会の夜行列車の中でですね、最も貧しい人の中に行きなさいという声を聞き取った。それが世界的に大きく知られるようになった働きの出発点だったわけです。神の声を聞くと、でそれを実際にさっきの同じに全てを置いてですね、それを始める力を得たというわけです。そういうふうに、過去から現代に至ってずっと様々な人がですね、みんなこの神様の声を本当に聞き取るということから出発しているという、そういう大きな問題がここに言われようとしているわけですね。で、この十二弟子たちもですね、このイエス様の声を十分聞き取ろうとしなかったんですね、最初。この有名な出来事は、イエス様がですね、もうじき自分は十字架にかけられて殺されると言った。そしたらペテロがですね、引き寄せてですね、イエスを戒めてですね、叱って言われた、言ったって言うんですね。そんなことあったらダメだと。そしたらイエスはですね、サタンよ退けと言って厳しい声で叱責をされたわけです。イエスの声に聞こうとしないでですね、自分の中にある思いに聞こうとする。それがサタンの声ならば、本当にたくさんの人たちはしょっちゅうサタンの声に負けているということになるだろうと思うんですよね。そのぐらい我々は、イエス、ペテロも3年間も全てを捨てた人であっても、あの大事なことについては、キリストの声、神の声を聞こうとしないでですね、反射的にそんなことはダメと、で自分の内にある思いを言ってしまう、してしまう。そういう意味では絶えず目を覚ましていなさいとイエスが言われたように、目を覚ましていなければクリスチャンといってもですね、20年30年そんな経験があると言ったっても何もならない。自分は30年も信仰を持っていますけど、自慢げに言ったと何の意味もないですよね。今聞いてるのかがなければですね、もうすでに落ちかかっているはずなんです。まあ、そういうことで、私たちはいつも目を覚ましていてですね、生きたイエス様の御声を聞いていかなければいけない。でそのことをペテロも思い知らされて、そうして、3回も裏切ったということでですね、そういう経験からも本当にこれは自分の思いに従ったのでは何にもならないと、それはイエスを裏切るだけだということは思い知ったんですね。で、復活のイエスがですね、からですね、約束したものを与えるまで待っていなさいと言われた。今度はペテロはですね、その声を忠実に聞き取って守ったわけです。いつなのかわからない。いつ約束のものが注がれるのかわからないけれども、その声を聞き取ってですね、待ったんですよね。自分で行動しようとはしなかったわけです。そうして待ち続けた時にですね、時が来て、聖霊がですね、非常に豊かにたくさんの人たちに注がれたと。そしてそこからですね、初めていわゆるキリスト教の伝道っていうものがですね、始まったわけです。もしペテロがそう聞こうとする人もたなんでですね、いや、こんなもおっても怖いと。もうイエス様はもう助けてくれないと思ってですね、自分の考えで逃げていったりどっかしてたら、とてもそういう力はなかったわけです。そういうふうに、ペテロもそういう経験の上でですね、自分の思いや考えにしたら本当にこれはダメだということを思い知って聞こうとしたと。 私たちもいろいろなことをする場合ですね、小さなことでも大きなことでも人生の決定的な分かれ目でもですね、神様の声に聞こうということなんですね。そういう私自身が高校の教員になろうと思ったら、本来こういう方向で全くなかったわけなので、非常にこれは思い悩んだわけですね。けどそこでどちらを選ぶかと、自然科学の研究という方向のほとんど私の同じ同期生は言ってたわけなので、学校の先生になればこうやって誰もこんなことは考えていない、ただ中で選び取るっていうのは非常にこう困難なような感じがしたわけですけども、もう思い切ってですね、どうも私は神様がそちら行けと言うてると思ったわけです。感じたわけですね。それで選び取ったということ。それから、この、ただ、校長の言うた通り一生懸命してたらですね、これは地位が上がっていくわけです。地位が上がっていけばですね、当然、生徒と親しく接する間がなくなっていくんですよね。ですから、あえて、そういうふうに、初めからもう教務課というですね、学校関係中心に置かれておったわけで、あえてそれを断って、一番希望しないような掃除、整備、図書ということをあえて希望して、それが大きな祝福の源にもなっていた。次の学校もそうだったわけです。そういう、どちらを選ぶかっていう場合ですね、どちらでも黙って選べる。あえてどちらを選ぶか、それは神様に聞いてですね、そして選ぶと。そうすると、さっきあったように、祝福っていうのが来るわけです。自分の密かな、まあ言ったら、有名になるとかですね、褒められるとか、上になりたいとかですね、そういう密かな欲望に従った何も祝福はない。確かにその校長なり何なり、お金が容器入ったり、それはあるだろう。祝福では全然ないんですね。だけど、神様の御声に従うとですね、この世からは認められない。捨てられるということだろう。けれども、不思議な祝福があって、他の人にも及ぶっていうわけですね。アブラハムに受けた祝福は今もそうです。神に声に聞くことの大きな祝福があるというわけです。そういうふうに、私自身もこのいかに聞くか聞き取るかっていうんですね、そのことはですね、人生の分かれ目にもつながっていく大きな出来事なんですね。この非常にこの、まあ、家庭的な問題だと思ったらここのところはいけないところなんですね。まず良い方、まずこのことを聞き取ると、必要なことはただ一つって言ったらですね、聞くと。でその直前では言って、あなた方も同じように良きサマリとしなさいと言ったすぐ後でですね、必要なことはただ一つだって聞く。聞くということがなかったらですね、必ず良い行いも壊れていくからですね。そういう意味でですね、まずイエス様が神の国と神の義を求めようと言ったんですね。何が神の国なのか聞かなければですね、それを求める力もない、実行する力もないわけです。そうしたさまざまなことがですね、あると。で、こういう礼拝の時でも何のためかというと、神の言葉を聞くためにあるということなんです。そしてそれぞれの人がそれぞれ力を与えられて、そしてこの世の中で生きていく、明かしながら生きていくと、そういうことにあると思うんですね。それでは今日はそこまでしておきます。